さん、おはようございます。今日も神様の御言葉をいただいて力強く歩んでいきましょう。今日の御言葉はピレモンの13節から25節です。
ピレモンへの手紙13節から25節。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ。私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。
このようなお証を聞きました。今から43年前の出来事です。アメリカ軍がベトナムに攻撃をし、戦争が始まった時、1枚の写真が世に送り出されて、全世界に衝撃を与えたものがあります。戦争の恐怖と題されている一枚の写真ですが、そこには9歳の女の子が裸で写っているんですが、背中が重度の火傷を負って逃げている、そんな写真でした。この少女はファンティ・キム・フックというお名前なんですが、彼女は空爆によって本当に全てを失ってしまいました。怒りと失望の中にありました。17回も手術を受けなければなりませんでした。その痛みと苦しみはどれほどだったでしょうか。しかしこの彼女が1982年のクリスマスにイエス様を受け入れて、救われました。その時のことを彼女はこのように語っています。イエス・キリストを私の救い主として受け入れたことは、私にとって劇的な変化でした。神様は私に許すことを学ばせてくださいました。許すことは本当に大変なことで、一日でできることではありませんでした。しかしついに許す方法を学びました。未だに私の体には多くの傷が残り、痛みを感じていますが、私の心はきれいになりました。このように証をしておられます。その後彼女はワシントン DC のベトナム戦争戦没者の慰霊碑の前で演説をしたんですけれども、その時彼女はまたこのように告白しました。私は恨んでいません。自分の村を爆撃した人々を許します。このように演説の中で話したそうなんです。そんな彼女のところにジョン・クラマーという男性が駆け寄ってきてこう言いました。実は私がその時のパイロットの一人でした。私はこの24年間ずっと苦しんできました。本当に申し訳ありませんでした。私を許してください。このように彼女にお願いをしたんです。彼女はすぐに大丈夫です。私はあなたを許します。と答えました。彼女はキリストに出会い、自分を傷つけた人を許す人へと変えられました。1997年には国連のユネスコの親善大使に任命され、その後、キム財団というものを設立して、 現在はウガンダなどの戦争や紛争で犠牲になった子どもたちを支援する活動をしているということです。皆さん、許しには力があります。キム・フックさんのように、自分を憎しみなどの感情から解放して、24年もの間自責の念に駆られていたパイロットを解放し、今は同じように、自分と同じように苦しんでいる人々を救っているんです。例の目を開いてみると、彼女があちらこちらに神の国を拡大しているその姿を見ることができます。これがイエス様がお生まれになった目的です。愛と許しをこの世に実現させ、神の国をが到来したことを告げ知らせるために私たちのためにこの地上にやってきてくださいました。どうしたら私たちも彼女のように幸せになり、幸せを流す人になることができるでしょうか？許しはどこからやってくるのでしょうか？今日はこのピレモンの聖書の箇所から2つのことを見ていきたいと思います。私たちがこの2つのことを体験するところから許しの力はやってきます。一つ目はイエスの愛です。18節、19節を見てください。パウロはオネシモがピレモンに損害、負債を、与えたんですが、その分を自分が代わりに支払うと言っています。これはまさにイエス様の愛です。パウロはこの愛を体験して、イエス様と同じように自分が身代わりになって、ピレモンのために、奉仕をすると言っているんです。イエス様は私たちの罪の罰を代わりに背負ってくださいました。罰を受けるべきなのは私たちであるのに、イエス様がご自身その身に、私たちの罰を背負って十字架にかかって死んでくださいました。ここにイエス様の愛、神の愛が実現しました。この愛を知る者が許しを行うことができます。イエス様は皆さんのために十字架にかかって死んでくださいました。この愛に触れられた者は人々を許すことができます。二つ目は、イエス様の許しです。同じ18節をご覧ください。同じ箇所ですけれども、ここには愛ともう一つ許しが表されています。パウロが負債を負うということは、オネシモはもうそれ以上、負債に悩むことがない、負債を責められることはないということです。全く自由にされました。私たちもイエス様の十字架によって罪にもう悩まされることはなくなりました。過去の罪から自由になりました。そして今も罪から自由になっています。これからも罪に縛られることはありません。全く自由にされました。この許しを体験した者こそが神様の許しを与えることができるんです。イエス様のこの許しを本当に体験して、喜びと感激に包まれた者は、私たちにどんなことをした人であったとしても許すことができます。イエス様は私たちにこの愛と許しを教えてくださるために、体験することができるためにこの地にやってきてくださいました。アドベントが始まりました。このクリスマスを迎えるにあたって、神様が皆さんを通してこの許しの力を解き放とうとしておられます。皆さんのうちにどうしても許せないという方がいらっしゃるでしょうか。神様が許しなさいと常に語っておられるような人がいるでしょうか。私には許す力はありませんけれども、主の愛を体験、もう一度体験させてください。深いその愛の中に私を浸してください。イエス様の許しをもう一度この身に帯びさせてくださいと祈りませんか。どうしても許せなかった人を、このイエス様の愛と許しを受けて許すことができますように。 クリスマス、誠のクリスマスが皆さんのうちに到来するように心からお祈りをいたします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。